説教進み出て獅子戸元牧師。
今朝の説教の結論は、ヨハネ福音書の18章の特に4節の言葉、イエスはご自分の身に起こることを何もかも知っておられ、進み出て誰を探しているのかと言われた。彼らがナザレのイエスだと答えると、イエスは私であると言われた。このことは実は2回、繰り返されておりますね。誰を探しているのか、ナザレのイエスは私であると言われたということであります。ここには主イエスキリストがそれまでに、他の福音書によりますと、自分は人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡されると予告していたことが、今日このところで事実となっていく、そういうところであります。しかもその時、主イエスは自ら進み出て語ったと、そう記されておりますね。いわばこれは思いがけずとか、あるいはいやいやであるとかというのではなくて、イエス様は自ら進んで私であると名乗り出たということであります。これは主イエスがこのゲッセマネの園で逮捕される十字架の死への具体的な最初の第一歩、ここから実はイエス様の十字架の出来事が始まっていくという、そういうところであります。ヨハネ福音書は他の3つの福音書、マタイ・マルコ・ルカ、それはゲッセマネでの祈りの内面的な苦悩を一切記さず、事実としての逮捕、裁判、判決、十字架、復活ということへと書いていくんですね。その事実を淡々と書いていくっていうんですか、そのポイントを明確にしてこう書いていくということであります。今朝はその最初の場面であります。イエスを捕らえに来た時、ユダは一帯の先頭に立っていた。さらに兵士と祭司長やファリサイ派の人々の使わした下役たちを連れていた。一帯の兵士というのは普通600人ぐらいで構成されているローマ軍の一帯であり、当時エルサレムの近くにはローマ軍が駐在していた。ことに祭りの時には、ユダヤの大きな祭りの時には、これは杉越の祭り、今回はですね、このところでありますが、そういう時にはたくさんの人々がエルサレムの神殿に集まってくるということであります。しかもここで、この今日のところではですね、イエスの逮捕という、そういう出来事が、この予定そういうことがなされるわけですよね。ですからそのことをちゃんともう見越しているこの人たちは、ここではユダをはじめ、そういう人たちはですね、イエス様が逮捕っていうことになったならば、当時すでにイエス様の名前っていうのは広く行き渡っており、イエス様に対する人気っていうものがあったわけですよね。ですから相当な数の人々が逮捕ということのニュースが流れていくならば、暴動を起こすかもしれない、あるいはそれに対する反乱というものも 考えられる。そういうことに対する備え、警戒、あるいはさらには実際に起こったときには鎮圧しなきゃならないという、そういうことがここにある。それがこの兵士たちを連れていた、ユダは一帯の兵士たちを連れていたということの意味です。まあ、そういう状況だったであります。さらには時は過ぎ越しの祭りで満月に近い夜であったにもかかわらず、ですから明るいということが想定されるんですけれども、彼らは手に松明と灯火を携えていたと書いています。これはキドロンの谷というものを通ってゲッセマネに行くということになるんですけれども、そのキドロンということの意味は暗い、あるいは黒いという意味でありまして、さらにゲッセマネの園にはオリーブの木が茂り、まあ、暗かった、まあ、ですからそこがイエス様あるいは弟子たちの祈りの場所になっていた、まあ、人目につきにくいとか暗いというようなことがあったので適切な場所だったわけでありますね。そこで他の福音書たちは、福音書はユダが私が接吻する人がその人だ、間違いなくイエスを逮捕するためにはそういう目印っていうんですかねが必要だった、まあ、暗いっていうこともありますので、はっきりと分かるこの人を捕らえろ ということのためにユダはイエスに先生と言って接吻したと書いてあるわけです。そういう合図を決めていた。しかしヨハネ福音書にはこの記述はありません。しかしヨハネ福音書では過ぎ越しの食事の最後に、これは13章ですか、ずっと少し前のところですね、ところにヨハネ福音書では、その時にその過ぎ越しの食事の最後にイエスはユダにパン切れを渡してしようとしていることを今すぐしなさいと言った。でこのことはみんなには、弟子たちには何のことか他の弟子たちには分かんなかった。あなたがしようとしていることをすぐよい、今すぐしなさいというふうに言ってパンを渡した。そのことがこのそれをパン、ユダはパンを一切れのパンを受け取るとすぐに出て行った、つまりその席から離れて出て行った。つまりこれがユダにとってはですね、この軍隊をはじめですね、そういう宰相、立法学者たち、そういう人たちを捕らえる、まあ、準備となったわけですね、きっかけとなったわけですよね。そしてヨハネ福音書はその時の最後のところで、ユダはすぐに出て行った。時は夜であったと書いてます。ユダを先頭に一帯の兵士たちや宰司長ファリサイ派の人々が使わした宰司長たち、下役たち、その一軍の人々の内面は夜、ユダを先頭としているわけですね。ユダによって象徴されるその彼らの内面は実は闇であった、夜であったということが暗示されているのではないかと思われます。彼らの心の中には本当の光がなかった。これに対して主イエスの心には何があったか。4節にはこう書いてありますね。イエスはご自分の身に起こることは何もかも知っておられ、そして進み出て誰を探しているのかと言われた。彼らがナザレのイエスだと、こう答えた。ナザレ人イエスというふうに訳している聖書もあります。まあ、その方が人々が一般にイエス様を言うときにですね、イエスという名前はこういろいろありふれてたということですから、ナザレ人イエスって言えば、あのイエスだということが分かったということですね。そしてイエスが捕らえられる前に自ら、自分が捕らえられる前に、自ら進んで答えられた。誰を探しているのか それは私であると。つまりこの逮捕は、この十字架につながっているこの最初の第一歩のこの逮捕は、実は意に反してではない、イエス様の意に反してではなかったんだ、私であると言ってるんですから、私を捕らえよと言ってるような意味で、ことですよね。私なんだよと言ってるわけです。私がそれであると、まあ、口語訳訳していました。文語訳は我はそれなり、それは私です、これ新海訳訳しています、まあ、いずれも同じことですね。ヨハネ福音書はこの答えの中に、イエス様のこの答えの中に、短い答えの中に深い意味を込めている。つまりこれは単なるこの場でのやり取りという、そういう言葉ではなかった、私であるという、この言葉にはこのヨハネ福音書において特別な意味がそこにあった。ずっと前の6章20節では、弟子たちが夕方ガリラ湖を船で渡った時の話が書いてある。そして50メーターから60メーターぐらいに行った時に強い風が吹いて湖は荒れた。弟子たちは慌てた。しかしその時イエスは湖の上を歩いて船に近づいて行かれたと書いてある。そして彼らは恐れた。その時イエスは言われた。恐れることはない。私だ。私だ。これはこの私がここにいるという意味でありますね。私はここにいる。私である。これがそういう言葉なんですね。でこれはもっとこの聖書をこうたどってまいりますと、旧約聖書にまで遡っていくような言葉であります。それはモーセがこのシナイ山のふもとで羊の群れを飼っているときに、燃えることのない燃え尽きることのない芝、まあ、いろんな形で自然現象で芝が燃えるんですけど、それと自然に消えていく。ところがその芝だけがですね、いつまでたっても消えないと、不思議だなと思ってモーセが見ていた。でそのことが書いてあるんですね。でその時ただぼーっとこう見てたわけなんですけども、その時ですね、声がかかった、声が聞こえてきた。何という声だったか、靴を脱げ、ここは聖なる場所だという声だった。つまりこれは神の声、ここは聖なる場所だ。つまりここで神がご自身を権限される、まあ、そういう権限なさったという、そういうことでありますね。そしてその時モーセは神にあなたの名前を教えてくださいと、まあモーセはこのイスラエルの民族をこの引き出すような、そういう使命を与えられていくんですけれども、その時にですね、神様あなたの名前は何というお名前なんですかっていうふうに聞くわけですね。これはみんなに説明するために必要なんですということだった。そうしますと神様が言われた言葉が書いてある。それは私はある、私はあるというものだ。ちょっとこう分かりにくいような、まあ、私は存在しているとか、私は永遠に存在するものだとか、まあ、そういったような意味が基本的にありますね。私はあるというものだっていうんですか。歴史を貫いて存在していると、まあ、基本的にはそんな意味があるんですよ、この意味には。それが実は神様の自分の名前だということを言われた。でここでヨハネ福音書はそういうところに基づいたその言葉を使って、ここでイエス様は使われたんだということであります。私はある。ヨハネはこの言葉を用いて、イエスはナザレ人イエス、ナザレ人イエスっていうのは自分たちが父親も知ってるし、母親も知ってる、兄弟も知ってる、 あのナザレ人イエスだろう。人々はそのことしか知らなかった。しかしイエスはキリスト、救い主、神であるということを言い表す言葉、そういう私がここにいる、神がここにいますという意味でイエス様はこの言葉を使われたんだというふうにヨハネ福音書は書いているわけであります。これはその先ほどのこの6章のガリラヤ湖の湖での出来事にも実はそういう言葉が使われていた。でヨハネ福音書実はその6章だけではないんです。その次の例えば8章にもイエス様は58節ですね、イエスは言われた、はっきり言っておく、アブラハムが生まれる前から私はある。するとユダヤ人たちは石を取り上げイエスに投げつくす、投げようとした。まあこれはユダヤ人たちにとってみればですね、アブラハムっていうのはもう昔々の人じゃないですか。私はアブラハムが生まれる前からある、お前頭おかしいんじゃないの。ユダヤ人たちにとってはそういう感覚です。それはむしろ頭がおかしいだけじゃなくて神を冒涜するものだっていうことです。そんなこと言ったらお前は死刑だよというのがユダヤ人たちの感覚だったと書いてある。でそれが言ったことの原因は何か、私はあるというふうなこの言葉をイエス様が使ったということです。さらにヨハネ福音書には今まではですね、私はあるというそういうこの何ですかね、私は何々であるっていう何々っていうのがなかったんですよ。でそういう形で神がご自分を権限されてるんですよ。しかしヨハネ福音書にはもっと分かりやすい言葉でですね、そのバリエーションっていうかその発展というかそういう言葉も使われてるんですね。それはあるんですね。それは我々がよく知ってますように、例えばイエス様は私は道であり真理であり命である、この地上にある道とかあるいは真理とか命って、これは地上にあるものですよね。そういう言葉をくっつけて分かりやすくしようとしてるんですよね、ある意味で。だけど一番大事なのは私はあるという、私であるというその最初の方の言葉、これが決定的に大事なんですね。後の方の言葉は、まあ、それを補うっていうか説明するっていうか、というみんなに分かるようにっていうことですね。みんなに我々がよく知ってるのは、例えばその次に書いておきましたけども、私は誠のブドウの木であると、でこういうふうに言えば子供でも分かりますよね。あ、イエス様は誠っていうのは実は完全なっていう意味なんですね。誠っていうのは完全な、つまり一般のブドウの木だったならば酸っぱいブドウもなるわけです。完全ということはいつだって必ず甘い実を結ぶ、そういうようなというような意味があります。私は誠のブドウの木、まあ、ブドウをイメージさせるわけです。ですからイエス様はそういうふうにいくつかのこう分かりやすい、イメージしやすい地上の事柄を持ってきて自分のことを説明するということで、それがヨハネ福音書に書いてあるんです。今言ったようにその次には例えば私は良い羊飼いであるっていう言葉もあります。これも同じですよね。羊飼いはみんな知ってましたよね。あ、イエス様が良い羊飼いなんだ。良いってのはどういう意味かというのはそのこの次に説明なさいました。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。どういうことかっていうと、羊が襲われた時に雇い人である羊飼いは羊を見捨てて、狼が来た時自分が危ないから逃げちゃうって。これは羊飼いの中にもたくさんいろんな羊飼いがいた、悪い羊飼いはそうだ。しかし良い羊飼いはその自分の羊を飼ってる羊のために狼と戦って実際に命を落とすといったような、そういう羊飼いもいたということがイメージできますよね。私は良い羊飼いだ。 私は羊のために命を捨てる、あるいはさらには私は世の光である、私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を待つという、そういった表現もこのヨハネ福音書の中にすでに書いてあるわけですよ。すでに書いてある。つまりイエス様はこのような形で自らを今までもヨハネ福音書は表現してきたねということです。このイエス様のそばに実はユダが立ってるわけですね。ここで書いてますよね、この、五節ですね。イエスを裏切ろうとしていたユダも彼らと一緒にいたと書いてます。イエスの、こういうイエスのそばにユダが立っていた。ユダは順人の弟子の一人ですよね。イエス様に選ばれた人だったんですよ。ユダはイエスキリストに選ばれており、おりながらこの世の権力や宗教的権威や、さらには後には銀貨30枚でイエス様を打ったということが書いてありますよね。報酬は銀貨30枚だったんですよ、ユダの報酬は。それは奴隷一人当たりの値段だというふうに言われてますよね。ユダはどうしてこういうふうになってたのかについては、今日は時間がのところではないので、またいろんなところで考え、皆さんで一緒に受け止めなきゃならない問題があると思うんですけど、少なくともユダはそのイエス様のそばに立っていた。そしてイエス様 はこのそのユダの手引きによってですね、ユダによって敵の手に引き渡された。まさにここには光であるイエスの傍らに闇、夜、そういうものが一緒に立っていたということではないかと思います。イエス様のそばにユダも彼らと一緒にいて、そこに立っていた。実はこの聖書のイエス様の働きっていうことをですね、見るときに、聖書はそこにイエス様のそういう働きに対してそれを否定するような、あるいはそういうものに対立するようなものがこの世にあるんだということを明確に書いている、旧約聖書の方でありますが、アブラハムの話の中にアブラハムの甥ロトがいました。そしてロトはですね、この低地に住んで繁栄してたんですけど、このソドムとゴモラの町、そういうものを神様は裁かれる時が来る。でその時にですね、ロトもこの妻はですね、後ろを振り向くな、後ろを振り向いちゃいけないと、ただひたすらこの逃げなさい、山に逃げなさいっていうことを言われたんです。ロトの妻はどういうわけかです、後ろを振り向いてしまった。その時に聖書は塩の柱になったと書いてます、ね。まあ、これはその近くにですね、そういう視界の近くに そういう塩の柱みたいなのがたくさんこうあったというようなことがイメージされるわけです。逃げなきゃならない、後ろを振り向くなっていうふうに言われてたのにもかかわらず、後ろを振り向いた時にロトの妻は塩の柱になったと書いてある。このように主イエスキリストは人となったナザレ人イエス、まさにこれはみんなが知ってましたよね。ナザレ人イエスを探してるんだ、あのイエスという人物だ。しかしイエスはキリストである、こういうイエス、こういう内実を持ってらっしゃるイエス、私は良い羊飼いである、良い羊飼いは羊のために命を捨てる、私にはこの囲いに入っていない他の羊もいる、 その羊をも導かねばならない。誰も私から命を奪い取ることはできない。私は自分でそれを捨てる。これは私が父から受けた掟定めである。これはすでにヨハネ福音書10章に書いてあったんです。すでにそこでイエス様はそう言っておられる。これは誰かが私の命を奪い取るんじゃないんだ、そうじゃなくて、これは父から受けた掟、定め、運命、あるいは神のご計画なのであるというふうに言っておられる。実はこのことが、実は誰を探しているのか、そして進み出て私であると言われた意味でありますよね。このある神としてのそこに働きがあった。つまりこの人々が確かに捉えたんですよね。しかしそれを捉えたっていうことの意味は単に逮捕したっていうことじゃないんですよね。それは先ほど一番初めに言ったように十字架の死へつながっていくわけですよ。十字架の死は単なる人々がこの成した技ではなくて、実はそのもっと深いところに神のご計画があった。神が自分に定めた掟であったということでありますね。イエス・キリストはご自分の身に起こることを何もかも知っておられて、そして進み出て言われたということで、まさにその権威はこの世の権力とは違う罪を許す権威であり、神の子羊として罪の贖いのために自らを神に捧げる、そういう能力、力、それが十字架の死であった。この神の力の前に、この神の光の前に彼らは後ずさりして地に倒れたと六節は書いています。私であるとイエスが言われた時、彼らは後ずさりして地に倒れた。そういうこと。どんなに600人の軍隊を持ってしても、あるいは彼らは手に手に松明を持って、あるいは武器を持ってイエス様を捕らえに来たんです。しかしそういうものよりももっと強い神の権威がここにはあったんだ。それが彼らを 後ずさりさせ、地に倒れさせたということの意味ですよね。本当にそこで神の権威が表されたんだということを言ってるわけであります。私たちは人生において一体誰を探さねばならないのか、何を求めなければならないのか、まことの人にしてまことの神であるキリストであるナザレ人イエスをこそ求めなければならない。先週まことの人、苦しみを負った、これ先週はそのゲッセマネでの苦悩という問題を書いて読みましたよね。まさにそこではイエス様がこの 人のに肉を取った、人間として生まれになって苦しみを受けたっていう、そういうことを学んだんですよね。しかしこのヨハネ福音書はですね、そういうことを一切抜いて、ここではイエスはキリストである、あのナザレ人イエスは救い主である、ナザレ人イエスは神であるということを表そうとヨハネ福音書はしているわけですよ。まさにこの方こそ、つまりこれは単なる人ではない、単なる神ではない、人であり神であるというこの矛盾、頭で考えたら矛盾ですよこれ。しかし神は私たち人間を救うために、そういう人となられた神、 御子イエス・キリストの人間と同じ姿によってこの地上に使わすことがなければ我々は救われることができないんだという、それが神の御心であったんだ。これヨハネ福音書が初めに書いてますよね。神は肉となってくださった、肉体を取って現れてくださったというのはそういう意味、まさにその中でですね、さらにあなた方の、あなたが与えてくださった人を私は一人も失いませんでしたというこの言葉が9節に書いてますよね。それはあなたが与えてくださった人を私は一人も失いませんでしたと言われたイエスの言葉が実現するためであったと。これはイエス様が神との祈り、神に対する祈りの中でこの言っておられる言葉です。つまり神様が自分に与えてくださった自分の弟子や自分の信ずる者たちを一人も失いませんでした、この言葉が実現するためだった。でこの聖書はその時にイエス様自分だけが捉えられる必要があるんだと、この弟子たちを、つまりここでも600人の軍隊がいるんですよ、逃げることはできないんですよ。しかしイエス様はこの弟子たちをこの逃がしてくださいということで、私を探しているならば、8節ですね、この人々は晒せなさい、弟子たちは晒せなさいと言ってるんですよ。自分だけがそこで捉えられていくということが実は神の御心だ。あるいはこのイエス様がこの弟子たちを一人も失いたくなかったし、失いませんでしたと、失うことはないと。この言葉は危険の中にある弟子たちをこの場から救い出し逃がしてやるキリストの言葉であります。この世には戦争があり、争いがあり、憎しみがあり、愛が冷えていく世界であります。私たちもそのような力に翻弄されながら生きていかざるを得ない。いろんな形で我々は脅かしを受けたり、苦難の道を歩まなければならない時がある。しかし神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。これはヨハネ福音書の大変有名な3章16節の言葉ですよね。一人も滅びないでと書いてありますよね。これは我々のことを言ってるんですよ。神の御心は我々一人でも滅びることを願っておられないんだと。そのために実は御子イエス・キリストをこの世界にお使わしになったんだということですよ。これを本当に信じるときに、本当にそうなんだ、信じるときに我々の救いがある。神はこの世を愛し、この世に生きる私たちがキリストによって命の道を歩むことができるために、キリスト自らを贖いの供え物として、その命を十字架において捧げてくださった。それが神の御心だった。良い羊飼いは羊のために命を捨てる、これは単にイエス様が言った言葉じゃないんですよ、事実なんですよ。言葉として良い羊飼いだ、良い私はブドウの木だ、そんな説明をイエス様はしたんじゃないんですよ。イエス様は自らの事実をもってこのことを明らかにしてくださったんですよ。ですからイエス様の言葉は単なる言葉ではないんですよ、事実なんですよ、出来事なんですよ。まさに良い羊飼いは羊のために命を捨てる、そのことが起こったということが実は今日の出来事から始まる十字架への道だったんだと言ってるわけです。 私に従う者は暗闇の中を歩まず命の光を待つ。これは先ほどのヨハネ伝この十章のところでイエス様が言われている、私は世の光であるということですね、ということの続いて書いてある。私に従う者は暗闇の中を歩まず命の光を待つ。600人の兵士とその武器を持っても勝つことのできなかったイエスにある神の命、イエス・キリストにおいて表された生ける神の言葉、イエス・キリストにおいて表された神の皆、そのすべてが実はこの礼拝の中にあるということですよ。これは聖書の話じゃないんですよ。我々のうちにこのことがあるんだというふうに聖書は語っているわけです。あなた方のうちにあるんだと言ってるんですよ。一人も滅びなかったということは、弟子たち11人の弟子たちのこと言ってるんじゃなくて、それは我々のこと言ってるんですよ。キリストに従う者、神様が私に与えてくださった人、私は一人も失いませんでした。そのために命を捨てる、キリストは言っておられる。先ほど読んだ詩篇34編の7節から8節、こう書いておりますね。この貧しい者が叫び呼び求める声を主イエスはを聞き、苦難から常に救ってくださった。この貧しい者が叫び呼び求める声を聞き、主は聞き、苦難から救ってくださったと書いてます。これ旧約聖書の詩篇の言葉ですよね。しかし私はここにこの簡易括弧で書いておいたんですけど、苦難からという後にそれは主イエスキリストのゆえにという言葉を補って読んだらいいのではないかと。この旧約聖書の言葉はそういう形で主イエスキリストのゆえにこの貧しい者が叫び求めるときに主は聞き、常に私を救ってくださったということがこういう形で実現している。あるいは主の使いは、ちょっとこのプリント間違った、主イエスのって書いて、主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を主イエスキリストのゆえに守り助けてくださったと、そういう詩篇の言葉をそういう言葉として読む必要があるんじゃないのか。そしてそういうふうに読んだときにこの詩篇の言葉は我々の詩篇となっていくんではないのか。まさに主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を主イエスキリストのゆえに守り助けてくださったということであります。まさにこれが私たちがこの地上でいろいろな苦しみの人生歩みをしなきゃなんない、さまざまな困難な歩みをしなきゃなんない時にですね、覚えていなきゃならない、そういう形でこの詩篇を覚えていく、叫び求めなきゃなんない、あるいは苦しい時に、しかしそこに主イエスキリストのゆえに私たちの周りに陣を敷いて天使が助けてくださる、まさにそういうふうにして主を恐れる人を守り助けてくださるという、まさにそういうふうにして弟子たちは、他の弟子たちはですね、助けられたんですよね。そしてついに、しかし先週も見ましたように、彼らはこの逮捕の後にみんなバラバラになって逃げていったんじゃないですか。しかし先週も言いましたように、イエスは言われた、私はあなた方より先にガリラヤに行くと言ったんじゃないですか。そのそういう私たちの弱さ、私たちのこの信仰というものをですね、イエス様はすでに見抜いておられるんだと。だからすでにあなた方より先にガリラに行って私はあなた方を待ち受けると言ったんですよ。本当に私たちはこういうイエス・キリストが与えられているということをですね、本当に感謝をして、そして新しい力をですね、与えられて、今週もそれぞれの戦いに歩んでいきたいと思うのであります。お祈りします。